今日恵みをいただく御言葉はコロサイ人への手紙の1章21節から29節までです。コロサイ人への手紙1章21節から29節、はじめに21節と22節をお読みいたします。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く、傷なく、非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでした。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、あなたが私たちの身代わりとなってくださり、そして私たちが本来受けるべき苦しみ、死、呪い、処罰、それらを全部イエス様、あなたが身代わりになって受けてくださり、我らはただ清く、傷なく、非難されるところないものとして神様の御前に立つことができるものとされたことを感謝いたします。今我らこの優れて素晴らしい福音をさらに理解し、さらにこの奥義を知り、喜びが増し加わりますように、確信が増し加わり、まさす私たちがあなたの命へとまた一歩今日近づくことができますように、どうか我らを今整えてください。この語るしもべの唇を清め、思い、心、体を、魂を清くし、そしてあなたの命の言葉を届けるにふさわしくしてください。預かる一人一人のその耳を清くし、あなたの命の御言葉が妨げなくその魂へと奥底へと入っていきますように、すべてをイエス様、あなたが支配し導いてください。感謝して私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様は私たちのために素晴らしいことをしてくださいました。この21節からお読みしますと、あなた方も始まるんですけど、でもこの19節から読んでいきますと、なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子イエス様のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、十字架の血によって何の平和か、神と人との間の平和です。それまで人は神様の側に行くことはできませんでした。罪あるものでした。けれどもこの血、御子なるキリストが流してくださった血によって私たちは神に近づくものとなることができるんです。ご自分と和解させてくださったんです。御子を流された十字架上の血によって和解させられたんです。そして、天に、地にあるものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださった。アメン。御子イエス様は宇宙万物すべてのものと父なる神様、創造主なられる神様とをイエス様は和解させてくださったんです。で、21節、ここもエペソ書に通じるところがあります。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、エペソ書の2章にもありましたね。あなた方は以前は暗闇の中にあって、空中の権威に従って、今は不従順の子らの中に働く霊に従って歩んでいた。けれども憐れみ豊かな神様はあなた方を救い出してくださった。パウロは、コロサイの人たちにもこの真理、この奥義を、しっかりと伝えております。真理、奥義を知ること、これは皆さんが成長するために最も、近道となることです。 正しい行いをたくさん積み上げること、ね、それも確かにある程度は良いことでしょうけれども、まず皆さんがイエス様にあってどういう立ち位置にあるのか、イエス様は皆さんをどのように愛しておられ、どのような守りを皆さんに与えてくださっているのか、その真理を知れば知るほど皆さんは解放され自由とされていきます、ね、何か行いによって自分を義としよう、清くなろう、滝に打たれて何か唱えても別に清くは何もならないんです。無益です。むしろ御言葉の真理を皆さんがますます知ること、それを信じること、それによって皆さんはますます作り変えられていくんです。皆さんは、ね、キリストにあって和解させられました。神様との和解をさせられ、そして皆さんを清く傷なく非難されるところのないものとして見舞いに立たせてくださるため、イエス様は死んでくださいました。ですから皆さんはイエス様にあって父なる神様の見舞いに立つことができるんです。もし皆さんがイエス様抜きで見舞いに立つとするならば、もう皆さんたちまち滅ぼされてしまいます。たちまち死んでしまいます。神様は全く聖なるお方、清くあられるお方、義なるお方ですから、罪が汚れがある人間がもし見舞いに立つならば、もうたちまち死んでしまいます。旧約の祭司たち、彼らはもうちょっとでも、ね、汚れを身にまとった状態でその聖なる場所に進み出たら、もう火で焼かれて死んでしまう、ね、そのような事件がありました。またたちまちにして撃たれて死んでしまう。だから、ね、旧約の祭司たち、もう足に紐を結びつけて、で鈴を、ね、身につけて、でそれでその聖なるところに勤めに入っていかなくてはなりませんでした。もし何かの間違いがあって主に打たれて死んでしまったら、ね、その足に結びつけられた紐でもってその聖所から引き出すためですね。それほどまでに神様は聖なる清いお方ですけれども、なんと私たちはこの神様の御前に立たせてくださることがイエス様にあって可能となったんです。イエス様にあって主の御前に立つことができるようになった。しかもキリストにあって大胆に御前に進み行き、折にかなった助けを得るために大胆に進んでいくことができるようになったんですね。イエス様のおかげです。それ23節に記されています。ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、ね、これも立ち続けて、現在形の土台でした、ね、あなた方もしっかりした土台の上に固く立ち続けて、しかも心して皆さん立ち続けるべきです。すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているのであって、このパウロはそれに仕えるものとなったのです。アメン。このすでに聞いた福音の望みで皆さん聞いていますね。すでに福音を皆さんすでに聞いています。福音はどうだったでしょうか。皆さんにとってどんな作用を皆さん聞いた時及ぼしたでしょうか。福音をどんなものだと皆さんは覚えているでしょうか。で福音、エヴァン、まあ、日本語ではエヴァンゲリオンという方が、まあ、より浸透しやすいですね。勝利の良き知らせですね。悪魔サタンに対して勝利した、そして皆さん解放された、悪魔サタンから勝利して、ね、なぜなら我らの主イエス様が勝利されたから。この福音、良き知らせ、この福音の望みから外れることがないようにしなさい、ね、皆さん福音を聞いた時、ね、どう受け止めたでしょうか、ね、どんな作用が及んだでしょうかって聞いた時に、聞く福音って何だったっけ、ね、そんな風に、ね、思ってしまった人は要注意です。福音の望みから外れることがなく信仰に踏みとどまらなければなりませんと書いてあるからです。ですから皆さん福音、ね、イエス様にあって勝利したということを、イエス様にあってどんな素晴らしい立ちを得たか、悪魔サタンに対してはどんなに有利な勝利した立ち位置にあるか、その福音にしっかり踏みとどまらなくてはならないと書いてあります。
要するにもう一度言いましょう。福音とは何か、せーの、福音とは何か。イエス・キリストにあって、イエス・キリストにあって勝利したことが福 音です。例えばの話、私走るのが苦手ですよ、ね、で運動会やると赤組、
白組、
白組、青組、ね、あるよね。私がどんなに足が遅くても私が入っている赤組のみんなが足が速かったら、私は赤組に入ってるから、実は私走った時にビリだったんですよ、ね、みんな走る時赤と白と青で走るでしょ。その時私はビリだったんですよ、赤組で。でも私の他の赤組の足が強い速い人たちが頑張ってくれたから、全体で赤組の方が、ね、1位で入ってきた人が多いから、私はビリで入ったのに 赤組だったゆえに私は勝利者ですか勝利者じゃないですか。大きい声でせーの、勝利者でしょ。私ビリだったんですよ。でも赤組の他の人が頑張ったからね、等で入ってきた人が赤組が多かったから、私ビリでした。でも私は勝利者でしたということなんだけど、人の運動会はね、1位が赤組が30人、2位のね、あの 1位に入ってきた白組が25人、ね、まだ1位に入ってきたね、あの青組が20人とか、1位に入ってくる人がいるんですよね。赤組全部が1位じゃないじゃん、ね、赤組が人数が多かっただけですよ。1位に入った人数が多かっただけなんです。イエス様は天と地とその下に置いて、一人で誰にも曲げることなくぶっちぎり1位だったんです。だから私はキリストに組みしたものだから、私自身はね、曲げてるんですよ、ね、罪に曲げて、誘惑に曲げて、ね、そして争いに曲げて、いろんなことに曲げてるんですよ。だから私ビリなの、実は。でも私がイエス様に組みしてるから、イエス様に組みしてるから、イエス様が天においても勝っちゃって、地においても勝っちゃって、ね、人に対して、物に対して、ことに対して、ね、全てに一人にも負けることなく全部勝っちゃったから。だからただ私がイエスキリストを信じて、イエスキリストに組みしただけで、私はビリになりましたか、勝利者になりましたか。そうなんです、私は勝利者になったんです。これがね、今日の福音なんですよ、ね、福音の良き知らせ。私は人生にビリでした、人間関係ビリでした、仕事でビリでした、勉強もビリでした、金稼ぎもビリでした、ね、もうあらゆることにビリビリビリビリビリ、ビが何個ついていいかわからないほどのビリでしたよ。だけどただ私がイエス・キリストを信じて、キリストに組みしたことによって、イエス様がぶち切りの一途だったから、私ビリだったんだけど、でも勝った、でも勝った、勝ちました。これが良き知らせ、分かりましたよね。福音の良き知らせが分かりましたよね。じゃあ福音の良き知らせは何。私は全てに対してビリでした。せーの、私は全てのことに対してビリでした。でも私が信じたイエス様は天と地においてあらゆる人物ことに対してぶち切り、ね、一等でした。私はイエス様に 踏みしただけでビリビリビリビリの私が勝利者、勝利者になったんですよ。わかりました？だから福音の良き知らせ、これがあんたピリでしょ、でも一途になれるんだよ、私ピリでしたよ、でもイエス様に加わって私はね勝利者になられましたよ。この良き知らせに私が預かっているものとして、まだ誰かにこの良き知らせを教えなければ、伝えなければならない。今恵美子さんがね、伝えなければならないって言ったんだよね。今言ったんだから、恵美さんが伝えること、イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。そうなんですよ。
ハレルヤ。非常に分かりやすいですね。だから福音は伝えざるを得ないんです。でこの24節以降ですね、パウロ自身がいかにこの福音を伝えるものになっているのか、なんで、ね、パウロこんな、ね、福音伝えることによってパウロいろいろひどい目に遭いました、ね、鞭打たれたこと何回もあった、ね、船で難船して、ね、海中を漂ったことも何度かありました、ね、ユダヤ人たちに追いかけられて、もう石打ちの刑にあって、もう周りから死んだと思われたことさえもありましたけれども、なんでそれでもパウロを福音伝えざるを得ないのか。素晴らしい良き知らせだからです。多くの人が救われることがパウロの喜びであり、キリストの喜びだからです。これ24節以降、ね、ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。アメン。でパウロは、自ら受ける苦しみを、ね、喜びとしています、まあ、24節書いてあるんですけども、むしろここは次のように訳すべきです、ね、ですから私はあなた方のために受ける苦しみの中でも喜んでいます、ね、あなた方のために受ける苦しみの中でも喜んでいるんですよ私は、ね、パウロは言ってます。そして、ね、キリストの体のために、ね、身をもってキリストの苦しみを欠けたところを満たしているから、ね、キリストのその体、それは教会のことです。皆さん一人一人がですからキリストの体です。そして皆さん一人一人がですね、誰かキリストに会って欠けたところを皆さんがもし補うならば、皆さんは本当にイエス様に喜ばれることを知るわけです。イエス様は今この地上において、あのかつて、ね、あのナザレにおいて2000年前活動されたような活動はイエス様はしておられません。今皆さんを通してイエス様は働かれるんです。福音の宣教、ね、福音良き知らせ、勝利の良き知らせのその伝えることは皆さん人間に託されているんです。どういうわけで神様はそういうふうにされたのか分かりません。で見つかり天使たちに、ね、その良き知らせを告げ知らせるようにしたら、もっと簡単にもっと早く、もうあっという間に広まっていたでしょうね。もうあんな光り輝く、ね、あのクリスマスメッセージでよく語られるようなガブレールが現れて、天の軍勢が、ね、現れて輝いている様で主を賛美して、ね、今日、ね、ダビデの町でイエス様がお生まれになった、それ全世界に伝え現れたら、ね、もっと素晴らしく伝えられるんですけど、でもこれ皆さんに委ねられてるんです。なぜ皆さんが神の子たちであり、そして人間は自由意志を持っております。自由意志を持った人が、ね、もう自由によしイエス様を伝えようと言って、そしてイエス様のために、ね、働きをもう一歩踏み出したその時から、ね、福音宣教のために、ね、靴を履いたその時から、ね、その一歩踏み出す先から神様がその人を、ね、エールを送って、ね、祝福を、ね、命じて、その人の口にたとえですね言葉がなくてもいざその場に立ったら聖霊様の促しによって語るべき福音の言葉が、ね、語られて、そしてその人を救いに導く、ね、本当にすごい素晴らしいことなんです。実際にあるんです。
アメン。
私も何度も経験しました、うん、ですから皆さんが福音のために、ね、好き好んで意図的に 神様のためにイエス様のために人の救いのために出て行くとき、その時神様が働かれるんですけれども、もし皆さんが自分自身の幸せだけのためでキリストを一切思っていない、ね、それはもう飲めばなくなってしまう水のようなもので、ね、やがて乾いてしまうんですね。皆さんはこのキリストと共に歩んでいくべきです。で、25節、私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。神の言葉を余すところなく伝えるためです。で、ここはですね、神の言葉を余すところなく伝えるためですと日本語であるんですけども、神の言葉をあなた方に満たすためですと、ね、これが直訳的ですね。神の言葉をあなた方に満たすため、ね、コップの中に水を満たす、ね、プレローという言葉が書いてありますから、ね、満たすため、あなた方に神の言葉を満たして、そして皆さんの中に満ち溢れた御言葉が皆さんを先導し作り変え、皆さんにあらゆる良き技をなす。そのためにパウロは骨折って、ね、その身に苦労を負っていても、それは私の喜びです、パウロは言ってるんです。福音を伝える人はなんで喜びがあるのか、もう言いようもない深い永遠の栄光の務めだからですね。本当にこの福音の務めに入った人はもうちょっと恐れ多さのあまりに鳥肌が立つ、ね、そのような言葉も聞きました。そうなんです、永遠の務め、栄光の務めなんです。恐れ多くて鳥肌が立つほどのことなんです、この栄光の務め。だからパウロは好き好んで御言葉を伝えて、ね、もう迫害されても反対されてもそれでもパウロはこれを伝えざるを得ないんです。で、26節、これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに現れた奥義なのです。神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。アメン、
アメン。
この奥義、それはキリスト、それも皆さんのうちにおられるキリストです。皆さんの中に御言葉が蓄えられているでしょうか、ね、今日も御言葉のテペリン、しましたね。皆さんの中に御言葉が蓄えられていけばいくほど、皆さんの中にキリストが、ね、神のこの性質が形作られ、それがどんどん、ね、表層化し表面化していって、そして皆さんの、ね、ゆくゆくは足の裏で踏むところもことごとく、ね、神の子供のものとなっていくという、あの御言葉がどんどん実現していくんです。だから皆さん、どんどん御言葉を蓄えてください。キリストご自身を皆さんのうちに蓄えていってください。なぜならこの世界はキリストのもの、キリストが皆さんの中に満ち溢れているならば、皆さんの行く先がキリストのもの、すなわち皆さんのものとなっていくからです。もはや皆さん自身が自分自身の人生のために生きていくのではなく、永遠の務めのため、キリストのために皆さんは、ね、生きるようになり、そしてどんどん栄光化され作り変えられていくんです。この奥義、ね、神は生徒たちにこの奥義、すなわちイエス様、すなわち御言葉が異邦人の中に間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われた、ね、それも福音の宣教の愚かさによって、人々の口を通して、あるいは足を通して、人の立ち振る舞いを通して、キリストのこの御言葉が述べ伝えられたいと、ね、そのように願われたんです、神様は。で、28節、私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それは全ての人をキリストにある聖人として立たせるためです。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によってロークしながら奮闘しています。アメン。私たちはこのキリストを述べ伝える、ね、それでパウロはこのようにして知恵を尽くしてあらゆる人を戒め教えています、ね、そしてそれは全ての人を、ここはですね、キリストにある聖人として立たせるため、ね、これは 義務ではキリストだけではありません。キリストイエスにある聖人として、でしかも下の脚注を見ますと直訳別訳というのがあって、ね、キリストにあって完全なものとして立たせるためだと書いてあります、ね、この別訳と言われている下の方が正しいですね。あのテクスタスレセプタスでは確かに、ね、キリストにあって完全なものとして立たせるためにパウロはあらゆる人を教えている、ね、そういうふうに書いてあります。キリストにあってどんどん完全なものとされていくんです。自分が完全なもの、ちょっと考えられない、そういうふうに思うかもしれませんけれども、皆さんの中に完全なるお方がおわすならば、皆さん完全なものになりますね。皆さんがどんなに完全なものでなかったとしても、でもそれでも皆さんのうちに完全なるお方イエス様が宿るなら、皆さん完全なものを扱いされるんです、ね、先ほど加谷先生が、ね、運動会の話をしましたね。皆さんの、ね、がどんなに、ね、ビリであったとしても、どんなに足が遅かったとしても、でもそのうちにいますキリストが全てにおいて勝利者であるならば、ね、もう徒競走でも、ね、あの玉入れでも、ね、玉転がしでもキリストが全部の科目において1位1位1位を取っているならば、ね、そのチームの中の他の子たちがいかに、ね、その白組の中でも、ね、ビリであったとしても、それでも白組は勝利者になるんです。そして白組に入っている人はみんな勝利者になるんです、ね、皆さんのがどんなにダメダメであったとしてもそうなるんです。そしてこの運動会のですね、一般の運動会と違うところは、ね、一般の運動会は何か、ね、もう赤組にアサインされたらもうずっとその競技なんか赤組でなければならない、ね、あるいは白組でなければならないんですけども、人生の中で、ね、変わることができるんです。組をサタン組からキリスト組に転向一存できるんです。
失敗組から成功
組にも転向できるんです。
弱い組から強い組に、
ね、弱い組から強い組にもなれるんです。
愚か組から賢い組に、ね、そして醜い組から美しい組に、ね、本当に言えばキリがない、キリがない、
書いてありますよ、ね、さあ来たる論者を、ね、たとえあなた方の罪が火のように赤くても、ね、雪のように白くなる、たとえ紅のように、ね、まあ、ミミズのようにとも訳せますね、ミミズのように赤くても羊の毛のようになる、イザヤの一章に書いてありますね。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる、しかしもし拒み背くならあなた方は剣に飲まれる、ね、どうやったら組変更できるのか、喜んで聞こうとするならば書いてありますね。
アメン、ね、
イエス様の御言葉に喜んで聞こうとする、ね、好き好んで自ら自主的に、ね、聞こうとして、そしてイエス様の組に入っていこうとするならば、その人は良いものを食べることができる。
要するにね、この御言葉を聞くときに聞いて、あ、そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ、これが組みしていることなんです、ね、誰かがお話しするときに皆さん納得いかなかったら、何言ってんだよあの人はって、組みしてない、ね、御言葉を聞いたときに、あ、そうなんだ、うーん、このうなずき、これがイエス様に組みしている人たちのこの印なんですよ。イエス様の御言葉を聞きながらで、ね、何言ってんだよ、もうなんか分かんないな、組みしてないんです。御言葉を聞いてね、ああそういうことなんだ、うん、私もそうなりたいな、うん、私もそうしていただきたい、これが組みしてるということなんですね。こういううなずきがない、ね、組みしていない人は、ね、イエス様がその人のために立つこと、ね、それはないですね。戦ってくれない、その人のために。あなた私と組が違うからあなた組が違うから、あなたのために私は ね、働かないよ、私は戦わないよ、ね、だからその人はイエス様に組みしていただくことができないから、イエス様の組に自分がなることができないから、だから勝てないんですね。よかったでしょう、今自分たちがイエス様に、ね、組みして、今ここにいるんだよ、ね、水曜日普通の人が何気なく、ね、過ごしている、あ疲れたってって言ってるようなこの時間に皆さんここにいるんですよ。なんで自分の組をはっきりしたいじゃん水曜日も私はイエス様の組です、ね、御言葉の組です。そしてもう職場が終わったら足しげくイエス様に組するために行かなくちゃ来たんでしょ。中にはご飯食べないでそのまま来ちゃった人を、うん、アーメン、ね、御言葉が欲しくて来ている、ね、と言っていますよ。これイエス様に組みしている人たちがやることなんです。素晴らしいでしょ。
ですからこの21節、あなた方もかつては神を離れ心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。
アーメン。
それはあなた方を清く傷なく非難されるところないものとして御前に立たせてくださるためでした。アーメン。ですからいかに皆さんが、ね、もう以前は罪がもう火のような赤組であったとしても、雪のような白組に、ね、転向することができるんです。組み替えられるんです。以前はいかに、ね、心において神に敵対するもの、ね、もう白組に敵対する赤組であったとしても、でもキリストが身代わりになって死んでくださった、そのゆえに私たちはイエスキリストに聞くことによって、知ることによって、信じることによって組が変えられて白いものとされ、そして清いもの、傷のなきもの、見舞いに、ね、大胆に立つことができるものになることができたんです。で23節で、ね、ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すで、ね、に聞いた福音の望みから外れることが、ね、なく信仰に踏みとどまらなければならない、ね、ですから白組にせっかく転校したならば、また、ね、赤組に戻ってはならないということです、うん、キリストの言葉に聞かないで、むしろ悪魔サタンの言葉に聞いてそちらに吹いて、ね、行ってしまうならば、また赤組に転校してしまう、この人生本当にずっと白組に、ね、イエス様のもとにつながり続けていくべきです。でないと本当に呪いが、災いが追いついてしまいます。だから、ね、あなた方はしっかりとした土台の上に立ち、すでに聞いた福音の望みから外れることはないようにしましょうと言われております。どうか皆さんはこのキリストという、ね、勝ち組にとどまり続けて、そこから離れることなく、そしてむしろ皆さんも多くの人々にこれをパウロのように伝えて、ね、さらに多くの人々に、ね、白組、雪のような白い、ね、罪から汚れから清められたもの、ね、多くの人々をその方面に立ち返る、ね、キリストのもとへと立ち返らせていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
ではこれから皆さん一人一人がそれぞれの祈りを持って祈り、そして御前において皆さんの今いただいた戒めや、また決心、それぞれを主の御前に告白する時を持ちましょう。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。そこにはギリシア人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、 スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストが全てであり、全てのうちにおられるのです。アーメン。イエス様、あなたが私たちのために身代わりとなってくださり、十字架にかけられ呪われたものとなってくださいましたことを感謝いたします。そのイエス様を救い主として受け入れ、そしてあなたを主と告白することによって、私たちは組み替えさせられ、全てに対する勝利者であるイエス様組に入ることができたことを感謝いたします。もはやその時、以前のものは過ぎ去っております。以前のものに戻らされることがないように、私たちはしっかりと努力して、心してこの清き立ち位置にとどまり続け、そしてキリストと共なる歩み、キリストと共なる働き、これに従事していくことができますように、どうか助けてください。どうかこの栄光の素晴らしさがますます一人一人の上に開かれていきますように、キリストにとどまり続けることがどんなに素晴らしい、もう饒舌に尽くせない素晴らしいことであるのかを、それをますます知っていくことができますように、どうか一人一人の心の目を開いてください。耳を開いてください。あなたに対し、天の事柄に対し、ますます開かれた心と思い、目、耳、それを持って御言葉をどんどんと取り入れ、自分自身に結びつけ、信仰によって御言葉を蓄えていくことができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
イエス様、あなたはあなたの体にその命に継ぎ木してくださった、私たち一人一人のエクレシア、その教会の頭であられることを感謝いたします。主よ、あなたが私たちのその命の元になってくださいました。罪のゆえに死んだ者の中から、罪を犯した者は必ず死ななければならない、その死人の中から罪がないという印、そのゆえ復活させられ、そして主よ、よみがえりの命のその発音となられた主の皆を褒めたたえ感謝いたします。道が天において地において満ち満ちるように創造してくださった、その創造の御業の相続権がキリストの中にあり、キリストにとどまるその全ての人々にその相続を、主を受けさせてくださったことを感謝いたします。イエスキリストの十字架で流された血によって、私たち一人一人が和解が結ばれて、万物すなわち地にあるもの、まだ天にあるものに対して、主よ、ご自身の血によって和解をさせてくださることを喜んでくださる、その和解の働きによって、それを受け継ぐものとして神のことをしてくださったことを感謝いたします。悪どい行い、それによって遠く離れて、心の底から主に敵対していった私たちです。でも信じるその信仰によって、その死に、イエス様の十字架の死に預かるものとしてくださり、そして死ぬごと、そして罪ないイエス様の流されたその血潮によって、私たちが神と私たちの間に敵意が撤廃され、そしてまだ私たちが和解のその契約が結ばれて、その血潮によって清められて、まだシミもシワもまだ叱るところもないものとして、主の御前に新しく生まれ変わった恵みを与えてくださったことを感謝いたします。今日も私たちはこのイエス・キリストの身元において、その十字架の身元において、その信仰において、主よ、私たちはキリストという土台の上に固く立ち、 そして主の皆を褒めたたえることができますように、福音の希望から本当に揺れ動くことがないように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。この福音、すべての人々を救いたい、この福音によって私たちは救われました。さらにこの福音を必要としている一人一人に通り置き管として、使徒パウルのように伝える、その役割を担うことができますように、私たちを祝福してください。私たちも使徒パウル、孤独、一人一人の救われなければならない人々のために、主を近づいていく、その歩みの苦しみ、それを喜んで、主よ、私たちも成し遂げていくことができますように助けてください。キリストが私たちに残してくださった栄光のその苦難に、人々を救うために私たちの努力を惜しまない、そして私たちの身に、私たちの重い心感情に受けてしまったその苦難、それを通して主よ、イエス様の体である教会、エクレシア、一人一人を主よ、私たちのその信仰のゆえにイエス様へと満たしていくことができますように助けてください。今日あなたが私たちにこの奥義の栄光に加わるものとして、私たち一人一人を招いてくださったことを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればない。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アメン。 アメン。今しばし主に心を向け祈りましょう。